トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組では県内の市町村のトップ、市町村長の皆さんにお話を聞いています。今各市町村では新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、小中学校やイベントなどへの対応が進められています。今回お話を聞いた朝日町でも、まもなくそのシーズンを迎える春の四重草への対応が迫られました。笹原康直町長に新年度予算についてなどとともに伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。朝日町では毎年春、船川べりからのチューリップ、菜の花、桜並木、そして残雪の朝日岳や白馬岳が織りなす春の四重草と呼ばれる風景を見に、最近は台湾を中心に外国人観光客を含め多くの人が訪れています。今年も来月に入ると見頃を迎えるとされています。新型コロナウイルスへの対応が求められる中で、今年の春の四重草を迎えることになりますね。
はい、そうですね。今年は例年より開花が早いと思ってますし、楽しみにしていたところであります。はい、しかし残念ながら、はい、大きなイベントあるいは人がたくさん集まるところは少し自粛ということもありまして、町としてもどのような形で取り組むかということを話が行われました。結果的に、自粛でやろう、しかしながら最低限度の、会議トイレとかはあるいは誘導員等は設置するで予定でいます。残念なのは愛の風鉄道とのタイアップしておりましたフリーキップ巡回バス、はい、そしてシャトルバスとは一切なしということです。今回は寂しい春のシーズンなのかなというふうには思っているんです。
これはですね、新型コロナウイルスが収束しですね、来年あたりにね、また期待したいなという気持ちが強いですね。
そうですね、収束も素早く終わっていただくことを望みますけども、
はい、さて、まもなく新年度を迎えるわけですが、新しい取り組みとしてですね、いろいろ見ていきたいんですけれども、職員の職務能力とか資質向上で何か新しい取り組みがありますか？
そうですね、大学などいろんな形で今の職員の身分を保ちながらいろんな研修スキルアップに行ける制度を作りました。町では公的病院を持っておりますので、医療福祉従事者等のスキルアップに活用していただければありがたいのかなというふうに思っています。そういった意味では、そういった制度を設けることによって、特に医療福祉関係者の方々がこういった制度があるということで、朝日町のお医者さんあるいは看護師等々に目を向けていただけることも狙いの一つであります。
はい、それからですね、去年民間からの提案を受けた朝日再生塾ですか、これ新年度はどうなりますか？
引き続き新年度も取り組んでいくこととしております。いろんな方々の声を生で聞くということはやっぱり非常に大事なことだというふうに思ってますし、町としてもおっと気づかされるような提案もありますので、やはりそれを具現化をして、少しでもまたその関係の団体とも力を合わせながら、それを見える形に変えていきたいというふうには思っています。
今年度は成果はありましたか？
今明確な目的で議論をする場所があって、それに対してその各種団体方もそれに対して 向き合いながら問題をしっかり整理をしながら提案をしていくという流れ、そしてそれに対して町がしっかりとそれを受け止めながら共に連携していくという形というのは、もともと始めました再生会議、そして今のこの再生地区というのはまさしく民間主導という形では非常にありがたい、そしてまたそうであるべきだというふうに思っていますし、何よりいろんな市や町コミュニティが変わるときはその住んでいる住民の皆様方が活動するということが行政にとって本当に心強いものであるし、そうではないと本物の地域のコミュニティが成り立たないというふうに思っております。今年もしっかり再生塾等々を通じながら共に町づくりに生かしていきたいというふうに思っています。
朝日町独自の、ね、もう制度になりつつありますので、新年度も民間町民の皆さんの意見要望を重視した町政運営に期待いたします。
はい、ありがとうございます。
朝日再生塾は商工会青年部や農業団体などによる会合です。そこに町長など町の関係者が塾生として出席、さまざまな議論や提案から学び町政運営に生かそうというものです。新年度も続くということで、朝日再生塾は町が住民と常に接する場としての役割を担い、官民連携での施策推進にもつながりそうですね。トップインタビューいいね富山、朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。さて、朝日町の間もなく始まる新しい年度の取り組み、新年度予算を見ながら伺いました。
新年度予算ではですね、前回の放送で町長が話された事業などが盛り込まれました。まず文化体育センターサンリーナに太陽光発電の設備、これ大きいですね。
はい、そうですね、環境省の有利な補助金を使って、再生可能エネルギー、特に地産地消、そして減災防災、そして合わせて LED 化によってですね、CO2 の削減につながるという、予算的にも3億という町としては大きい規模なんですが、4分の3の国の補助金、残り4分の1に対してでも有利な過疎債が使えます。要は7割が国が補填してくれるものですから、町の持ち出しは3690万円、すなわち 12% 弱の持ち出しでできるということでありますし、今国がようやく進め出した再生可能エネルギーを活用という面では、町としては大きな第一歩となるというふうには思っております。
補助金をうまく使って大きな事業を展開すると、これはサンリーナに災害時でもですね、電力供給ができて避難場所にもなるわけですね。
そうです、そういったことも考えて行おうとする事業であります。
それからですね、小学校へのデジタル教科書導入、前回聞きましたが、それに加えてですね、今回小中学校連携の推進に取り組むことになりました。
はい、そうですね、県内でも県外でも連携、いろんなパターンがあると思っているんですが、地域参加型、そして小学校と中学校をより良い形での9年間を見据えた形での事業計画を練ろうということで、この令和2年度というのはその骨格作りだというふうに思っています。これを令和3年度からしっかりと進めていきたい。そのもう一つ先には、保育所、小学校、中学校の連携をしながらより良い子育て、あるいは子どもをすくすくと育むような形に持っていきたいというのが町としての思いです。
新年度はその体制作りということになりますね。
そうですね、はい。
それから健康増進人材の育成ということで、これコミュニティメディカルデザイナー、それから、フレイル予防サポーター育成ということが入ってますね。はい、
富山大学の山城先生とのご尽力でマイスター講座等も5年つけさせていただきました。接待までやってきた取り組みをある意味でスキルアップ、あるいはそれを活用して、あるいは初めて参加される方も含んで、地域の医療あるいは健康づくりをテーマに町おこし、地域おこしにつなげていこうという思いもありまして、せっかく今までやってきたことをさらにそれを進めて、そして地域 の活力につなげていきたいという思いで、本当に山城先生にもお力を借りながらやろうとする事業であります。
福祉に関するまちづくりを担う人を養成していこうということになりますか。
そうですね、町民が自らそういったことに触れ合うことによって、そして、医療や自分に対しての健康に、目を向けていただけるということと、そうしたそういった輪を広げていこうということがこの事業だというふうに思っています。合わせてそのフレイル事業も昨年から度から動き出すしたところでありますので、そういったものを踏まえてしっかりとやっていきたいということであります。まあ、
フレイルというのは加齢で筋力とか認知機能が低下する状態で適切に対処すれば改善できるという、ね、状況ですからね。
そうですね、はい、町としてもさまざまなところで参考していただきながら、そして少しでも健康寿命を伸ばしていきたいという思いであります。
それから新年度を迎えるにあたりですね、町長の思いをお聞きしたいんですけれども。
もうコロナウイルスという感染症対策、悩ましいところであります。何より地元の中でもやはり飲食物販がかなり落ち込んでいます。町としてできることはしっかりやらねばならないというふうには思っています。
まあ、そういう中でもですね、普段町長おっしゃってるオール朝日町で取り組んだということは、これ大事にしていきたいですね。
そうですね、やっぱり一つになって進むことが大事なんだろうなというふうに思っています。ご支援よろしくお願いいたします。
新年度予算で朝日町が取り組む小中学校の連携教育推進のための計画作り、朝日町型の小中連携を目指すということで、笹原町長の言う次の保育所も含めた保小中連携も視野に、どんな計画が出来上がるのか注目です。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。
新年度注目したいものの一つは、全国の朝日町と村が一堂に会する全国朝日会をですね、ここ朝日町で開かれるということなんですが、
はい、全国には今現在4つ、山梨県の朝日町、長野県の朝日村、三重県の朝日町と、うちとこで2年前から交流を始め ました、まあ、そういった形で今年は当富山県の朝日町ということであります。この間2年の間の間にはお互いの物産を PR、 そしてはそれを活用していこうということで、山形県のワイン、あるいは長野県ではトウモロコシと、ヤマメ等を向こうから来ていただいて販売をしていただいたり、あるいは三重県のブランドコーヒーの販売もさせていただいたり、その今4つの中の海があるのは当朝日町だけですので、はい、まあ、海の幸やあるいはいろんな形の交流に進化させていきたいというふうには思っております。
新型コロナウイルスが、ね、収束して、これ開催にこぎつけたいですよね。
そうですよね、せっかくそういったつながりが構築できましたので、お互い刺激し合って活力につながっていくことを望んでいます。はい、
新たな町の活性化策を、ね、見つけることができる場所にしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
一日も早く新型コロナウイルスが収束し、イベント自粛の必要がなくなり、全国の朝日町や朝日村が集う全国朝日会が開かれることを願いたいと思います。また間もなく見頃を迎える船川べりの春の四重草も、来年はインバウンドを含め多くの観光客でにぎわう姿を取り戻してほしいですね。トップインタビュー、いいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週4月2日は 町独自のポイントカード、タテポカードの活用が本格化した立山町の船橋貴之町長にその狙いなどを伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。